もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日どんなご相談でしょうか。
すみません、去年の昨年の冬に長男を亡くしたことで、はい、私の気持ちがですね、はい、言えない、いつまでも言えないんですよ、はい、それで今ちょっと一人暮らしをしてるんですが、はい、もう一人になるともう亡くなったことが悲しくて悲しくて、そのことばかり考えてしまうんですね。
もちろんだと思いますけどね、
はい、
おいくつでいらっしゃいますか、あなた様は。
55歳、
はい、ご長男はおいくつだったんでしょう。
28歳でした。はい、
どういったことが原因で亡くなられたんですかね。
とてもマイペースな子だったんですけれども、はい、私が、2回結婚して、いるんですけれど、はい、2回とも結局ダメになってしまったんですね、はい、それで前の主人が、いろんなことで私に対して猜疑心を持ってしまって、はい、調停離婚っていう形で向こうの申し立てで離婚したんですよね、はい、でも全く私その疑われるとかそういうこと、例えば浮気してるんじゃないかとかいうことを言われてしまったんですけれど、はい、全くそんなことなかったんです。むしろ主人の方が、自営業をしてたんですけれども、はい、それまで家に縛られていたのを私が結婚して、入った途端にこれ幸いみたいにして自分がしょっちゅう出かけてた人間なんですよね、
はい
はい、それなのに自分の留守の間に何をしてたんだみたいなこといきなり言い出して、そういうことからちょっと溝ができてしまった形で亡くなったんですけど、結局その20歳を過ぎるまで私は真剣で子供を育てていたんですが、はい、20歳を過ぎた頃に私の内緒のところでアトピーが欲しいんだということでもって家に戻るように話を持ちかけてしまって、
その亡くなられたご長男というのは、一番最初に結婚された旦那さんとの間にできたお子さんですか。
あ、そうです、はい、
はい、で息子さん20歳になるまではお母さんと一緒にいらっしゃったわけですね。
21歳、もうちょっとぐらいですけど、はい、
はい、で、その後その離婚された旦那さんの方に戻られたということでしょうか。
はい、はい、そうなんです、はいはい、一旦長男がその前の主人のところに戻って大学に入って、はい、私のところでは高卒で就職して3年働いていたんですけど、
はい、
大学を出なきゃダメだって言われて大学を出て、はい、家業を継ぐような形でいたんですよね、
はい、
ちょっとお寺の関係でして、
はい、
大学を出た後に資格を取るためになんて言いますか施設といいますかね、そういうお坊さんの養成所みたいなところで2年行ったりしたんですよね。
僧侶の養成所のようなところですね、はいはい、
そうなんです、はい、はい、もう養成所に入ると携帯とかかけちゃいけなくって、はい、連絡が取れなくなってしまうんです。出家という形なのかよくわかんないんですけど、はいはい、で私はもうちょっと心配はしていて、
はい、
養成所から出てくるのも本当に一日待ちに日待ちにしてたんですけれども、はい、養成所出ていいんじゃないかって頃に電話しましたけれども、息子にも電話が通じないし携帯がもう切られてる状態で、
はい、
全然通じないし元の主人に電話をしても、いや大丈夫だよ、心配はいらないと、また収容してるんだっていう形で、
はい、
全然私とは連絡を取ってもらえなかったんですね、それが昨年の春ぐらいだったんですけれども、はい、なんだかんだもう心配して電話してもいつもそんなような返事で、春とか夏秋と電話してたんですけれども、結局その元の主人から家出をしたんだよっていう話を初めて聞いたんですね、そこで、
はい、
で自殺したということを連絡を警察からもらったんですね、
はい、
でそういうことでもう本当にあっという間に私の手元を離れて、私の知らないところでどんどん話が進んでしまっ て、
はい、
私と一言でも二言でもちょっとでも息子の悩みを聞いてあげたらそんなことにならなかったんじゃないかっていう、
うん、
後悔の念が十分毎日苦しめるんですね。
お苦しいですね。
まあ仕事なんかはなるべく考えないようにしてるんですけれども、
うん、
どうしても一人になってしまったりもう寝ながらも考えてしまうっていう形なんですけど、
はい、
はい、
息子さんが自死ということを選ばれてしまった遺書のようなものは出てきたんですか？
はい、遺書出てきました。ちょっとしたメモ紙みたいな形でしたけれど、
はい、
その紙にはうちを出た時から、
はい、
死ぬことばかり考えていましたということで、
うん、
で、まあ、気がかりだったのか、うちの一部を壊した、それは自分じゃないんですっていうその言い訳っていうのか、それがすごく気になっていたのか、まあ、そういうことで揉めていって、うん、もういたたまれなくなって出たのか、
うん、
まあ、そんなようなことしか受け取れなかったんですけども、
一人息子さんですよね。
妹はいますけどね。
妹さんが、はい、まあ、当然お苦しいと思います。当然お苦しいと思うんですけども、抱えてらっしゃる苦しさというのを吐露されたかったということと、
はい、
あと少し胸の中が穏やかになる方法があればということですか？
はい、そうですね、
うん、
はい、
では今日の先生紹介いたします。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
いえ、前のご主人さんと別れた時、息子さんおいくつでした？
6歳前ですね。
そうするとね、お母様の話は息子さんが亡くなったということを話すんですけども、自分が今日まで来た状況ですね、
はい、
夫とか女とかっていうを、はい、あなたは最初から話したんですね、
はい、
息子がこうでこうでこうでこんな思い出があってね、この思い出のために私は生きられないっていう息子さんの辛さは一つも話してないんです、実は、
はい、
不思議だなと思って、じゃあ息子さんの方が生い立ちから探ってくると、息子さんは6歳で最初の夫と別れて、そして二度目の夫は何歳からですか？
9歳ですね。
9歳で結婚したわけですよね。
はい。
息子さん。
で、はい、
妹さんはその時一緒でしたか？
一緒でした、はい。
で、妹さんは今お母さんと一緒なの？
市内ですけれども別に暮らしております。
おいくつなんですか、妹さん？
28です。
そうすると、9歳で新しいお父さんに迎えて、
うん、
20歳で21歳の時に向こうが親権が欲しいって言ってきて、あなたはそれを息子さんに生かしたわけですよね、
ええ、
今お母さんの悲しみはバッサリ言ってしまうと、
ええ、
娘も一人行ってしまった、
ええ、
つながりあってもね、私一人は全く一人になってしまった、
はい、
で息子が亡くなってしまった、
はい、
あなたの孤独と寂しさが悲しみになったんじゃないですか、はい、違います？
そうですね、
はい、ね、私はこれからどう生きたらいいんだろうと、はい、娘のところにも行けないと、で息子も亡くなるときに私にも電話くれなかった、私は子供を産んでおきながら二人の夫がいながら今私は完全に一人になってしまった、
はい、
こんな寂しい人生はないっていうことで、自分自身が自分を抱え込むようにして、私はなんとかわいそうな人だろうと思ってるのが今日の電話ではないでしょうか？
そうかもしれないですね、はい、
そうですよね、
うんうん、
非常に私から見たらドライなんです、
うん、
悲しいっていう言葉と、
はい、
言葉と行動が私からですよ、だ一方的な見方かもしれませんけれども、
うんうん、
寂しいと思うのね、だからある面では今お一人ですので、うん、力強く生きていくには息子は息子、心の中で寂しいと思っているけど考えたら生きていけない、いつか私が落ち着いたらそういうこともしようと、だけど今日今は自分だと思ったならばそれも間違いないんですけども、悲しさで今電話しているのではないと思っていただきたいんですね。悲しさは自分が一人になった寂しさと、要するに悲しいっていう心の方の悲しさではなくて哀愁の方ですよね、の悲しさと私は思ってるんです。
ああ、そうかもしれないです。は
はい、なんか分かってくれます？すごくきついこと言いましたけどね、はい、これはもう今日からですね、息子さんを一日一回思ってほしいんですよ、
うん、
名前かけると声をかけるとか、お母さん、うん、今日も奈々ちゃん頑張ってるからねって形で、
うん、
ある僧侶言ってましたよね、人間は、うん、その人に本当に親孝行したとか、この人を本当に愛してるっていうのはね、
うん、
その人の自己満足だって言うんです、
はい、
向こうからするとありがた迷惑もあるんだって。じゃあどうしたらいいんですか、心終わった私が聞いた時に、
うん、
愛しちゃったこうしちゃった責めることではなくって、
はい、
何々さんとか何々ちゃんとか愛する人は今日おかげさまで元気だよって、元気で暮らしてるからって、
はい、
忘れないからねって必ず心で言葉をかけなさいって、
うん、
そしたら必ず一歩前に出れるんですよって、
で
責めることもしてはいけない、責めますけどね、人間は愛しちゃったこうしちゃったって、でもそれは自分に対する哀れみだけだって言うんですね、
はい、
ですから今私が言ってるのお母様の何ら情報が入ってこないんです、息子さんの情報が全く息子さん想像も浮かばないんです、淡々と言ってますけども、そこで分かったことは、今日からぜひともあなたの心の中に息子さんっていう、そうですね、事実ですね、お母さんが心の中で抱え込んで抱きしめて、そして明日からですね、
はい、
仕事を励むってことですよね、
はい、
すごくね、きつく言いましたけどね、息子さんは6歳で別れて9歳で再婚して21歳で出されたって、もう彼にとっては自分の人生が何度も何度も捨てられてるんです、
はい、
ね、そしたら今初めてあなたが気づいたって、人間ってのはね、気づく心ってね、心が楽になるんです、分かってくれたらいいってことがあるんですね、
はい、
ですからぜひともね、ある面では非常に非常に淡白でなんですけども、せめて今日電話いただいたのがあなたの中の罪悪感とか後悔とか、
はい、
そういうものを現実的に受け止めた人と感じて、ぜひ一日一回ね、息子さんの名前を心の中で、デパートに行ってもマーケット行っても、何々ちゃん今日お母さんこの刺身食べるからね、ありがとうね、何々ちゃんこのスイカ食べるからね、彼がお母さんから言葉をかけられたことはなかったんだと思うんですね。
もう
あんま
りね、悪く自分一人になってしまうことでした、
ね、はい、だから今から精一杯あなたが心の中で言葉をかけていただきたいなと、
はい、
そう思いますけど、先生いかがでしょうか。
もしもし、
はい、
息子さんは去ってしまったわけですけども、
はい、
お母さんの心の中で今後も共に生きていくと思うんです、どれだけドライであろうと、はい、それでね、はい、その共に生きていくということの具体的な方法なんですけども、息子さんがもしここで生涯終わらなければ、
はい、
やりたかったことがいくつかあると思うんですよ、
はい、
あるいは読みたかった本ですとか、
はい、
全て途中で諦めたのか、そこでやめて去ったわけですね、
はい、
で、まあ非常に分かりやすい例を話すならば、息子さんが今後読みたかった本があるはずなんです、それをお母さん代わりに読むということが一つ、共に死者と共に生きていくという方法なんですね。だから息子さんが生涯何をしたかった人なのかということを、これは前の旦那さんとも話をする機会を持たなきゃいけないんですが、一つでも二つでも、あ、この子はこんなことを夢に描いてたんだと、それを一つでもいいですから今よみがらせてあげてください。そしてお母さんがそれを代わりにやってあげてください。
はい、
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 よろしいですか。
はい、ありがとうございます、はい、
では失礼いたします、
はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします。